京市民のエコマチライフの時間です。今日の担当は
中島くるみと
奥田ひとみです。よろしくお願いします。先週はですね、沖縄戦の戦没者の遺骨を、集めて収集して遺族のもとに送り返そうという活動をされているガマフヤの代表具志堅高松さんに高松さんにゲストに来ていただきましたが、今日もですね引き続きゲストに来ていただいてます。そしてですね、本日放送日は3月15日となっているんですけども、収録日は3月5日でして、そして具志堅さんは3月1日から6日までの予定で今ちょうどハンガーストライキをされているところということなんですね。そして先週ですね、お話どうしてハンガーストライキが行われているのかというのを伺って、それで沖縄南部の土砂ですね、それが辺野古の、アメリカの新基地の建設のための埋め立てに使われることになって、どうして南部の、ね、土砂が使われることになったのかというお話を伺っていました。はい、具志堅さん、今日もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、前回までその、はい、私たちが遺骨収集をやっている現場が採石場に変わってしまうというふうなことでお話しして、はい、で防衛省にその要請を行ったっていう話ですけども、
はい、
現場を 見てくれっていうふうな要請を行ったんですけども、
はい、
その時防衛省がの回答っていうのはですね、まだ決まったこと、要するに計画っていうことですから、
はい、
計画をまだ決まったことではありませんので、内部で要請は共有したいと思いますっていうんですね。じゃあ共有したら行ってくれるんですかって言ったら、共有したいです、見てくれっていう要請に対しては、
はい、
もうただ内部でそれを、共有して、共有っていうのはとどめを置くっていう意味ですよね。だから行かないっていうことなん で私はそれを、それでは私はその今の回答にははいっていうことはできません、でも一つだけ質問させてください、それには答えてくださいっていうことで、
はい、
防衛省が沖縄本島の南部から埋め立て用の土砂を取ろうという、そういう計画を作ったときに、
はい、
沖縄本島の南部には戦没者の遺骨があるという認識はありましたかって聞いたんです。
はい、
で沖縄では始終遺骨収集の話は記事にも出てきてます。ですから、そういう認識ありましたかって聞いたら一切答えないんですね、黙ったままなんです。もう一度お聞きしますよということで同じことを聞きました。答えないんです。3回聞きました。答えないんです。答えないということですね。それでは皆さんがそういう認識を持ったまま計画を立てたということですね。それはそういうことっていうのは人の道に外れていますよって、戦争で殺された人の遺骨を土砂と一緒に埋め立てに使うっていうのは人の道に外れていますよって言いました。私は今人の道に外れてるっていうきつい言い方をしました。そのことに対してぜひ反論してくださいということを言いました。
はい、
でも黙ったままでした。ですからそれは結局要請としては成立しません、ゼロ回答ということですね。それで、
はい、
今度は2月の25日に、もうこちらが言いたいことをそのものズバリを要請に行きました。それは南部から取ろうとしている計画を断念してくださいということを要請に行きました。
はい、
そしたらその時の回答というのは1月の27日に国会である国会議員が首相に対して、
はい、
沖縄本島南部から土砂を取るのですかというふうな、そのことに心が痛むことありませんかというふうな質問だったんですけど、
はい、
それに対する首相の答弁で、もう全く前回と同じように、これはまだ決まったことはありません、仮にやるとしても業者がご遺骨に配慮した上で作業を進めるものと思いますという言い方だったんですね。
はい、
これは業者が作業をする前に遺骨収集をして 対応するものと思いますっていう意味なんですけども、これは明らかに間違いがあるんですね。それは2016年に戦没者の遺骨収集の促進に関する法律っていうのができたんですよ、
はい、
でその法律の中で遺骨収集は国の責務とするっていうのがまず最初にあるんです、冒頭に。そして遺骨収集とは家族に返すまでを言うっていうふうに、そういうふうに決められた法律なんですけども、
はい、
それを国の責任があるっていう部分を業者に押し付けるっていうふうな、業者は遺骨収集しなければいけない責任なんてないんですよ。でそれをこう業者の責任にしようとしてるっていうこと、まずそれは間違いです。そして業者が遺骨収集できるかというと、これも無理です、はい、例えば建設機械のユンボに乗っていて、それでこう地面をガサガサ掘っていくような、そういう時にユンボから見えるようなそんな大きさではありません、人間の骨は、
はい、
人間には210個の骨があって、約210個の骨があって、もう本当に小さいものは小指の爪の、まあ、半分四分の一ぐらいっていうんですかね、それぐらいしかないんですよ、足の親指の、足の小指の先っちょなんてのは、
はい、
でそういうふうなものを探しきれるわけがないです。私たちも本当にこう、
はい、
なんていうんですか、這いつくばってこう顔を近づけて探さないと探せないぐらい小さいです。でそういうことをこう業者にさせるっていうのは無理です。いわゆるその場に遺骨収集をするためには経験と人骨に関する知識が必要なんですよ、
うん、
それを業者にさせようというのはまず間違いです。で私はそれを要するに首相の答弁をただ読み上げるだけなんですね。それも結果としてはゼロ回答なんですよ。国がそれ断念、私は断念してくださいということを要請したんですけども、
はい、
結局それにはつながらなかったんですね。それで私はこのことをどうすれば国に断念させることができるだろうかと思って、
うん、
県庁前でハンガーストライキを行うことにしました、
うん、
もうこれは国がやろうとしてる、やってることは絶対間違ってるっていう、
はい、
世の中に間違ってるって断言できることってそんなにたくさんはないと思います、
はい、
しかしこれは明らかに間違っています。なぜならば防衛省の前身、前の組織っていうのは日本軍です。その日本軍の犠牲者っていうのは、うん、防衛省にとっては戦友みたいなものです。先輩もしくは戦友、うん、その戦友の遺骨を、その戦友を殺したアメリカ軍の基地を作ってあげるために、
うん、
埋め立てに使うって言ったら、これ戦友への裏切りですよ、
うん、
そして戦友の、亡くなった戦友の遺族と国民に対する裏切りです。これは絶対許すことができないです。私は国が やろうとしてること やってることは人の道に外れてるって言いましたけども、
はい、
これは日本人の心も失っています、
うん、
いわゆる同胞、同じ日本人を思いやり、犠牲者を思いやるっていう日本人の心も完全に失っています。これは間違っています、うん、間違ったことです。国がやろうとしていることは、戦友を、亡くなった死者を海に埋めるっていうのは間違ってます。本当に信じられないぐらいひどいことです。それで私はこれはハンガーストライキをやってでも止めるっていうことに決めたんです、
はい、これは基地に反対賛成というなんか以前な問題ですよね。
基地に賛成反対、それ以前の人道上の問題なんですよ。
そうですよね、う
ん、でこれはもうたとえ基地に賛成の人でも、この戦没者の遺骨を海に埋めるっていうのは、もうそのことに関してはもう立ち止まって共有してもらいたい、共感してもらいたいと思ってます、
うん、
でこれは、はい、みんなにとって、
うん、
大事なことだと思ってます。基地に賛成、たとえ賛成の人でも、この部分だけは、うん、なんていうんですか、そのこと、防衛省に諦めなさいっていう、そういう意思表示をしてほしいと思ってます。
もう大切な人がこう戦争で亡くなってしまった、こう遺族にとっては本当にたまらないことで、 こう遺骨さえなかった遺族っていうのはもう本当にもっと悔しかったはずだと。
これがほとんどなんですよ、
はい、
あの海外で亡くなった日本兵のもとに届いたのはその遺骨が入れてる箱に石ころが入ってるか紙切りが入ってるかだけなんですよ、うん、石ころっていうのもその現地の石ころ、亡くなった土地ので、この石ころにあの戦死者の魂がこもってるっていう意味を持って家族のもとへ返してるんです、
はい、
ところが今度国がやろうとしてることはこの石ころを海に捨てようって言うんですよ。沖縄でも遺骨が見つからないのがほとんどです。そういう時にはその最後に見かけた場所、あるいはその命を失った場所に行ってその遺骨は見つけれないから現場の石を拾ってきてそれを代わりにあの遺骨の代わりに墓に納めてあるんですね。だから戦没者の遺族はあの戦没者の遺骨っていうのを探し当てきれた人は本当に少ないです。ほとんどの人が石を拾ってきてます。だからその石が海に埋め立てられる、あるいはさらに遺骨も交えて埋め立てられる、
うん、
これが許せないということで多くの共感を今いただいているようなのが現状です。でこのことは本土 の沖縄の問題というよりは本土にいる戦没者の遺族にとっても自分たちの問題ですよ、
はい、
だから国がやってることは本当に許せないことをやろうとしているということなんです。
あの牛彦さん、あのそれでですね、私たちにはじゃあ何ができるのかというのを、何ができますでしょうか、ね、はい、
これをできればあの防衛省に対して、このことはぜひやめてください、あのそういうことを聞きましたって、そしたら防衛省はいやこれはちゃんとした業者、あのちゃんとした遺骨収集させますって言うと思います。しかしこれ遺骨収集が簡単じゃないって、石とですね遺骨とが実はとっても見分けにくいんですよ、この石灰岩のかけらと、
はい、
あの遺骨とが、
はい、
私たちもずっとこうもう39年くらいやってるんですけども、
はい、
あのその指の骨みたいにあのなんていうんですか、かりんとうというかこう遺骨あのいかにも骨らしいような格好をしているのはこう分かるんですけど、うん、そうじゃないものはですねもう区別つかないです、
うん、
で実際に手に取って見て重さでもって判断してるんですよ。骨は軽いです。だからこれを、
はい、
あの仮に業者が熊手を持って遺骨収集するとしても、
はい、
その一個一個の骨をこう確認しな、石なのか骨なのか確認しながらやるっていうのはあのあまり現実的ではないです。あの非常に時間かかるんですよ、今回の採石場になる現場、まあ、約7000平米ですけど、実は私たち2009年にその那覇市の真壁っていうところでこの採石場同じ7000平米をあの遺骨収集やったことがあるんです、
はい、
その時にはあの失業対策事業としてホームレスの方たちにやっていただきました。
そうだったんですね。それ
は、はい、55人のホームレスに2ヶ月間かかったんですよ。そういうふうな、やり方があの業者がやるとしたらもうおそらく利益っていうのは残らないと思います。
わかりました。あのグリシクケンさん、
これは業者がやるっていうのは現実的でないです。
グリシクケンさん、
国の責任でやるべきです。
ありがとうございます。あの2回にわたりまして、はい、あの貴重なお話を伺いました、はい、あの本当にあの、はい、お体にはお気をつけて、
はい、
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。
失礼いたします。